OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、もう11月もね、半ば近くになってまいりまして、もうちょっとで街の中はクリスマスソングが流れる時期となってきました。そうだよ、
夏が終わったばっかりの気がする。
そうなんだよ、本当にあっという間で、なんか今年秋がね短かった感じもするからね、うん、急に冷え込んできたからね。さあ、クリスマスが近づいてくるというと、海老沢さん、
はい、毎年あの水戸駅の北口でイルミネーションやるんだけど、その準備を始めました、
う
ん、
はい、そのイルミネーションの半分以上は局長が手作りで飾っております。
全くの手作りで。
そうだね、
見た人がこんなプロ下手だなって言ってる人いるよね、あれ見て
、うん、ね、だってあのプロがやってんじゃないからね、業者さんじゃないからね、
アマチュアだから。
そうそうそうそうそう、うん、ね、そこ中島さんも見ていただいたことあるでしょ。
はい
はいね、
写真も何枚も撮ってますよ、
はい、ありがとうございます。あのもう水戸ちゃんがくたびれてきちゃったね、
うん、ちょっとやっぱり劣化してきたね、
やっぱりいくらね、うん、あの数ヶ月って言っても雨ざらしでずっと置きっぱなしだからね。
水戸ちゃんも年取んだ
水戸ちゃんも年取っちゃうの。そうなのよ、だからね少し電気がつかなくなっちゃうの、水戸ちゃん、うん、だからそういうのを、うん、ね、修復してね、
水戸ちゃんも修復して、
うん、
うん、その他も全部修復です。
そうだね、修復してね、うん、なるべく同じようなもの、使えるものは使ってね。だけど今 LED になったから本当に電力っていうのが食わなくなったね、本当にね。
ありましたね、初期の頃はね、よくあのブレーカー落ちてたよね。
本当だよね、うん、ブレーカー落ちてたよね、うんうん、あと雨対策しながらね、
うん
うん、なんでね、ぜひ皆さん機会があって水戸の方に来ることになったら、水戸の駅前でね、あのやってますから。で、東京の人見られないの本当に残念なんですが、 NHK の845でよく流れるんです、ね、だけどあれは
遠くからね、
ね、遠くからだから茨城限定だからね。はい、ということで今日もよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
それでは今日も行ってみたいと思うんですが、中島さん、なんかもらったの？
あ、この前息子が来て、
うん、
これお土産とかって言って持ってきたのよ。
何持ってきたの？
ドローンだって。
すごいじゃん。
高級品だよね。
高級品じゃん、うん
うんうん、でもどういうわけかね、屋内専用って書いてあったりねテレビカメラはついてませんとかね。
あ、カメラついてない、ただ飛ばすだけ。
いろいろあるんでね、うん、よくよく聞いたらね、あれだよ、あれ。
何？
これこれこれ、吊り下げるやつ。
あ、UFO キャッチャー。
ああ、昭和だね。今はクレーンゲームって
言
うんだよ。
あ、今クレーンゲームって言うなれ。UFO キャッチャーでしょうよ、うん。
あの、それで撮ったんだって言うんだけどね、うん、
そんなのとあるんだ。
うちの子うまいんだよ。で、投資したのは200円なんだ。100円のやつで2回目に撮ったって言ってね。
うん、
で、多分親父のとこは電池が、これ電池使うから単三電池必要だろうなって言って、近くにあったセブンイレブンに入って電池買ってきたんだよね。
うん、
そっちの方が高かったっていう。
電池代の方が高かったって。
はい、オチがつきました。
でも200円で取れちゃう、普通の人だったらさ、それ1000円ぐらいかけるからさ、それを200円で取れちゃうのはプロだよ。
1000円かけたら取れないよ。
なんか時々ね、なんかぬいぐるみかなんか持って歩いてて、まあ本当に可愛いことってね、それがあれで取ったんだって言うんだよね。
今すごいもんね、あれね、楽しいよね、いっぱい大きいのからね。
だからガチャガチャか UFO キャッチャーか、ね、
そうだね。
クレーンゲーム
か、ね、ガチャガチャもね、うん、流行ってるからね今ね。大人買いじゃないけどね、当たるまでガチャガチャやってね、
うん、あ、そういえばね、先週、うん、フォーミュラの話したんじゃない。
フォーミュラの話した。
ホテルでさ、
うん、
チェックアウトするときに、うん、ガチャガチャがありますよって言うんだよ、
うんうん、
で普通のやつよりもでかい、こう直径のでかい、
あ丸がでかいのね、
グリーンって回して、うんうん、当たりました。
当たったの
これボールペン、
あちょっとフォーミュラーのなんかあれが当たったのかと
特徴はね、
うん、
なんかいいものが当たった、
ラジコンかなんかが当たんのかな、
うん、あれ宿泊券とかね、
あ
で、あのはいこれですねって、わしの籠から出してきて、
大きなそのボールの中に紙切れが入ってんの、
あの書いてある、
書いてあるの、うん、あら
でこれもらってきました、ボールペン、
ボールペンだった
のね、でも一応ないれ富士スピードウェ
イ、
あちょすいませんね話がそれちゃって、
いやいやいやいや、そんでもございません、はい、で、あカメラも何も今ドローンにカメラっていうかついてるでしょ
う、うん、だから
いいやつはね、高いやつはね、
うん、その
は
ね、それらしいこう穴があって首を振るんで、うん、カメラ用のこうカバーはあるみたい、
あじゃあそこに自分でさ取り付けしてさ、
うん、多分ね、
ね、うん、であれって5ギガ帯で飛ばせるんだっけ、ドローンは
2.4 だったよ、
2.4 だった、うんね、
ないろいろあるんじゃない、
いろいろね、で今アマチュア無線の人も結構ドローンやってる人多いから
難しいね、
うん、
初めて
飛ばしてみたの、
初めてうちの中でやってみたんだけど、まずいきなり天井へドン、
うん、
次なんか横曲がっちゃったなと思ったら冷蔵庫にドン、
うん、
墜落3度
お
でちょっとタイムやめたんだ、
はい、あの隣の空き地あたり、お車ぶつけちゃったら危ないね、
そうそうそう、その空き地とか神社はまずいんだよ ね、
そうだね、
一応ね屋内用っていうのは、まあ、防水とか、うん、その電力のね、あの送信出力とかいろいろあるんだろうから、まあ、それはそれとして ね、
まあでも遊べね、ちょっと遊んでいただいてね、うん、海老沢さんもね家の中で飛ばして遊んでたよね、
うん、会社でね、家の、
うん、会社の、会社の中で ね、
事務室でね、
うん、でミニ四駆じゃないよ、あのでもドローンももらったよね、
うん、
お誕生日のプレゼントにね、
うん、
嫁からね、
うんうん、
すごい
嫁は、あ息子の嫁ね
いやその前にね、うん、あの中島さんがいろいろぶつけたね、
や
の
中でぶつけた、
僕はヘリコプターやってて、うん、それであのホバリングがうまくいかなくて、あの思い切って蛍光管をぶつけて蛍光管にぶつけて、
うん、
会社の中事務所粉々でした、、うん、
あれは掃除が大変なんだよね、
大変だよ
会社の中でそんなの飛ばすか、
40ワットの蛍光管だったから長いんだよ
だってその飛ばしたヘリコプターだってさ、うん、ちょっとやそっとのちっちゃのじゃないんだよ、ある程度大きいやつを飛ばすんだよ、
あ、まあ、外用だからね、
うん、外用中で飛ばすかいっていうぐらい
練習のつもりでやってた、
あのね、うん、目の前に来たら今すぐやってみたいんだよ男の子だから、
男の子だからだからね、本当にそういうのみんなちっちゃい頃憧れるのね、やっぱりね、うん、
でもその蛍光管壊してから、あのモニターでやる、テレビでやるシミュレーションにした
シミュレーション、
うん、あれで飛行機飛ばすのうまいよ
シミュレーションでね、ちょっと大きめのテレビに映してミューンってやってるよね、うん、うんうん、ヘリコプター、
ドローンもあるし、
ドローンもあるし、うん、ヘリコプターもあるし、うん、あのいろんなのあるもんね、うん、中島さんそれで練習したら、
うん、
うん、といろんなね、
う
ん
う
ん、
それは何、どっかのアプリから入れる、
あ専用の、
それはちょっと専用のソフト
があった、
うん、そう、専用の、うん、コントローラーとね、
あの、なんだっけ、ちゃんと有名なあのね、うん、ドローンの有名なあの、うん、メーカーのやつ、
うん、
うん、本物、本物買わないでそっち買った
蛍光管を壊してからね、うん、それにして、
うん、ね、まあでもみんなやっぱり男の人はそういうのがなんか憧れなのかな、飛ばしたりするのは、
うん、まあね、
うん、
昔あの紐のついたエンジン機あったよね、
あったね、ユーコンってやつね、
うん、
僕はユーコンやらないでラジコンから入った、
紐のついて何、
あの飛行機が逃げられないように手で持ってて、
あのワイヤーがついててこうグリップがあってエンジン回したらすぐそれを持って真ん中行って自分の頭の周りを回す
無理無理無理、それもう一定のところしか飛ばないじゃん、
当然だよだけどこうグリップの使い方によってはあの少し低くなったり高く飛んだり、
そうそうそう、
宙返りもできる、
そうそうそう、
へえ、もう私の時代はもうさ、ラジコンもそうだけどミニ四駆の世代だもん、
若いね、
うん、
ミニ四駆流行ったじゃん、
あ
もちろんその時ラジコンも流行ってたよ、
まあ流行ってたけど、うん、ミニ四駆は一世を風靡したじゃん、今でも結構いろんなとこにあるよね、
随分買ったよ、
買ったよね、
うん、
なんか改造するんだよね、
そうそうそう、で、うん、いろんなサーキット行ったよ。
なんかお父さんが、うん、あの夢中になっちゃうよね、子供より、
うん、まあ私もね、お父さん時代に ね、
うん、で海老沢さんもお父さん時代に、まあ、
手を出したくなっちゃうんだよね、うん、
ついつい無線化のお父さんたちは手を出しちゃうのね、
うん、
うん、ねえ、いやでも楽しいね、そうやってみんなでものづくりだから楽しいんでしょ、改造したりしてするのが。
そうそう、で割と簡単にできるのね、
うん、
でそうこうするうちにあのメーカーの方もしっかりしてるよね、パーツをちゃんとね、いろんな高速パーツとかね、
うんうん、
用意してね、
うん、
売るんだよね、うん、これがまたすぐ欲しくなっちゃうんだ。
そうだね、うんうん、じゃあちょっと任しとけ、ハンダ付けはお父ちゃんに任せろみたいな、
うん
うんね、
基本ハンダ付けなかったよ。
あ、そうなの。
そう、
うん、なんか組み立てだけなのこう、
うん、
うんね、まあ、じゃあそんなね、物語をさせていただきまして、じゃあ懐かしい曲を今日は言ってみたいと思います。じゃあこれも空を飛ぶやつです。今日は歌をご用意しました。長渕剛さんでトンボです。どうぞ。
足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で、今日も眠ったふりをする。ざらついた苦手
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナーです。さあ、今日はどなたとお電話つながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、あの保証事業センターの斉藤です。どうもお久しぶりです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうめっきり秋らしくなってきましたけど、秋っていうかもう冬に近いですね。
そうですね。急に寒くなって。
そうなんですよ、寒くなってきましたけど、
さあ、風邪ひかないように気をつけ
ないと。そうですね、風邪ひかないように。うん、さあ斉藤さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、10月からですね、総務省の改正があって、
はい、
免許申請の手数料が変わったりですね、あとデジタル化、
はい、
免許状等のデジタル化というのが、始まったということでですね、
はい、
その2点についてお話ししようと思ってますけども、
はい、結構ね、皆さん、この10月から変わったっていうのは知っていて、デジタル化っていうのも耳にするんですが、やはりはい、アマチュア無線やられてる方でも本当にデジタルの方に強い方と、いやいやいや全然デジタルダメだよっていう方と、まだまだといらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういうダメだよっていう方なんかが、どうしようどうしようってこう慌てちゃうんじゃないのかなってちょっと心配なんですけれど、大丈夫なんでしょうか。
はい、免許証がデジタル化になったとはいえですね、今まで通りの書面の申請も可能ですので、
はい、
パソコンというかネットが苦手な方でもですね、特に問題はいりません。
あ、そうなんですね。じゃあ、その紙じゃなく自分でネットに打ち込んでってやらなくても、今のように紙で書いて出すことでも可能なんですね。
大丈夫です。いわゆるその専用の用紙をダウンロードするなり、
はい、
どちらかからお求めになられてですね、今まで通りの紙による申請も可能ですけども、
はい、
ただ申請手数料がですね、書面の場合は値上がりになったんですけども、
はい、
電子申請の場合は逆に値下がりになってるんです。
うーん、
ですから、私どものところ、いわゆる保証が必要な開局申請書が出てきますが、これの申請保証の申し込みの割合がですね、電子申請の方が圧倒的に多くなりまして、
はい、
全体の8割余りが電子になりまして、という動きになっております。
じゃあ結構皆さんやっぱり電子になると、そういったチェックなんかも皆さん結構しやすくなってくるんですか。どうなんですか、紙と。
いわゆる新しい機械、技術基準適合証明機、あるいは今の電子申請上では、適合表示無線設備という表現になってますけども、
はい、
新しい技的機種でしたら、もうその技的番号を記入するだけで細かい書面記入する必要ないんで、
うん、
楽ですね。スマホでもできますので。
あ、そうなんですね。じゃあパソコンないけどスマホは持ってるよなんていう方は、それでも OK ということなんですね。
そうですね、保証を要するような複雑なものじゃなくてですね、技的番号002から始まる数字だけのやつですね、
はいはいはい、
これだけでいけますんで。それと先ほど申しましたように、申請手数料がですね、書面に比べて50ワット以下の規模の場合ですと、約4割安くなってるんですよ、書面よりも。
そんなに安くなったんですか。
具体的な金額申しますと、
はい、
書面ですと今まで4300円が4530円だったんですね、
はい、
230円値上がりになってますけども、
はい、
電子申請は2900円だったものが、
はい、
2750円で150円安くなった
、はい、
そんな風な違いがあるんですね、うん、ですから、
はい、
技的単品で使うということであれば、うん、電子申請がお得です ね、
ね、今紙とその電子の方だけで聞いただけだって値段が違うのに、さらに前また安くなるっていうことは本当に嬉しい限りですね。
そうですね、
ね、あと本当にその紙じゃなくてデジタルって言ってて、免許状も紙で来なくなって、なんかデジタルで画面で見るんだよっていう話を聞くんですけど、 それっていやいやいや、の画面で見るより紙でもやっぱり今までのように欲しいんだよっていう方もいると思うんですが、
ええ、
そういう方は紙でもいただけるんですか？
逆に紙の場合はですね、申請書にその、今、免許事項証明書っていうんですけどね、紙で発給するのは、
はい、
それをくださいっていうふうな請求の新しい様式にはそれを請求する文面も入ってるんですよ、印字されてるんで。
ああ、そうなんですね。
でその書面によるその値上がり分ですね、230円ほど値上がってますけども、うん、この中にはその証明書を受け取るための金額も含まれてるんですよ、
うん、
その4530円の中にですね、
はい。
で逆に電子申請の場合はそういったものが発給されないで、
うん、
まあ、閲覧はできますけども書面で欲しい場合には、440円ほどの手数料を払って、
うん、
電子でもってその証明書を発行してもらうという手続きが必要になるんです。
あ、じゃあ紙で申請しないで自分でネットの方から申請したけどやっぱり証明書は紙で欲しいなっていう方は、その別で料金を払って紙でもらうことも可能ということなんですね。
その通りです、はい。
あ、じゃあね、やっぱりどうしても紙で脇に置いときたいっていう人も中にはいらっしゃるでしょうから、じゃあ、用紙をダウンロードしてそのチェック欄かなんかがあってそこに紙で欲しいよっていうところにこう印つけたりなんかをやって紙でいただくってことですね。
そうですね、電子ってのタイトルですね。
うん、ね、いやでもねこのご時世ですからやはり、ね、安くなることはものすごくいいことですし、あとやっぱり電子申請になると今までよりそういったものが届くのが早くなったって聞くんですけど。
ああ、なるほど、
うん、皆さんから
ちょっと私どもは直接自分の申請してるわけではないんでちょっとその辺のスピード感っていうのはまだ分かりませんけども、
うん、
はい
ね、やっぱりそうすると総務省さんの方でもそういった手続きが前より紙を一枚一枚こうやってるよりはきっと楽になったってことなんでしょうかね。
そうですね、
うん、
だと思います、はい
はい。じゃあ今皆さんそのデジタル化になったっていうことで慌てて、あ、じゃあなんか申請しなきゃってもしかして思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、そんな慌ててやることじゃないんですよね。
じゃないですね。すでに10月以前にですね免許証が発給されている場合その有効期限まではその紙は有効ですので、
はい、
それが切れる前からの今度は手続きになりますので、はい、
じゃあもうこの前ちょっと免許の書き換えでやっちゃったばっかりなんだよっていう方は別に慌ててデジタル化にしてそれを申請してってやることはないということですね。
その通りです、はい。
あ、じゃあこれからもう10月以降でもう過ぎちゃってこれからやらなきゃいけない人はもうその電子の方にっていうことなんですね。
そうですね、はい、
はい。あと何か注意事項とかありますか？
特に注意ってことではないんですけども、
はい、
私どもは保証事業やってますので、
はい、
保証を受ける場合はですね、いろんな必要な添付資料なんかも必要ですけども、
はい、
その場合は電子でお申し込みになられる場合はスキャンしたデータとかあるいは PDF 版にして、アップロードする必要がありますということで、まあ、そういったところですね。それと、その免許申請のデータですね、
はい、
総務省の電波利用システムでもって申請データをこしらえていただくわけですけども、
うん、
そのデータを、まあ、確認画面で PDF に保存として取り込んでもらってですねそれを保証の申し込みの際にアップロードしていただくんですけども、
うん、
その辺のところがちょっと手こずる方も中におられます。
確かにそこのね PDF をじゃあ自分で添付する、今最悪どうしても無理っていう方はそれを印刷して紙で送ることも可能は可能なんですか？
そうですね、はい、
うん、でもできたらなるべく皆さん
そうですね、
電子化になって、はい、
はい、電子申請で全部済まそうと思った場合にはその辺のところご自分で申請データっていうのはですね、
うん、
ご自分で入力するしかありませんので、
はいはいはい、
使 からそこのところがあのちょっと手こずる方がおられて、
はい、
まあ、そこだけですね、特に注意が必要なのはですね。
じゃあそういうところがちょっとやり方がちょっとわからないっていう場合にはジャードさんの方にご連絡差し上げて、やり方を教えていただくっていうことも可能なんですか？
そうですね、あの保証が必要な場合はそれは保証、ね、当然こちらで、
うん、でさっき言ったように保証がいらないのはもう議的番号を書くだけだからということで、
私ども通すわけで通るわけではございませんので、うん、もう直接あの総務省とのやり取りですから、
はい、
ただあの中にはですね、その電子申請システムの使い方だけ教えてほしいっていうような問い合わせがあるんですけど、そのシステム の使い勝手っていうのは私どもでもちょっとわからないところもありまして、
はいはいはい、
それはもうあのヘルプセンターの方に、ヘルプデスクの方にお問い合わせいただくしかないですね、
う
ん、
それはね総務省さんの方のそういったヘルプのね、ところがありますからね。
そうですね、
うんうん、そこに皆さんじゃやり方は聞いてくださいっていうことですね、
はいはい
はい、
それとあの保証が必要な場合は私どもの方でその申請資料とかですね、うん、申請書とか保証の申し込み用紙とか、そういったものをあの郵送をしておりますので、
はい、
もし保証が必要な機会での申請の場合は私どもの方に催促していただければ、電話いただければ、
はい、
郵送いたします。
わかりました。
ちょっとあの有料、若干有料で高くなりますけども、うん、書類代ってことですね、
書類代ね、
まあ
はい、
500円ぐらいってい
う、はい、わかりました。じゃあぜひね、はい、皆さん保証が必要な時にはね、で保証がついてちょっとやり方わからない場合はジャードさんにということですね。
はい、はい、お待ちしております。
わかりました。今日は斉藤さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。 76.2 Music Lovers
FM。 はい、ということでいかがだったでしょうか。まだ皆さんは大丈夫？5年経ってない？
私は大丈夫。
まだ大丈夫、うん、中島さんも大丈夫？
来年から順番3年連続。
あ、いろいろこうそういういろいろあるから、
うん、ただ再免許、
再免許のね、うん、うん、そうそうそう。
でもよく分かんない。
何が？
やり方。
あ、やり方、
うん、今までと同じかな再免許。
同じだよね。とりあえずネットでなんかのメールアドレス登録しといてなんかやっと
くのいいんだよね。パスワードも変わった？パスワード一緒前と？
いや、パスワード入れてないな。
メールアドレス、そう、メールアドレスでなんか一回この前変わるよって言った時になんかやっといたよね。
あ、それやってない。
あ、やってないとなんか必要だったっけ、忘れちゃった。
パスワードが必要、あの、あ、今登録されてるのがあるけどそれはないのかな、もう。
ああ、
なんか書き換えた記憶ある？パスワード、
うん、今二人してね過去の記憶をね、辿ってます頭の中で。
後にしよう、う
ん、後にしよう、うん、
これを言ってたら終わっちゃうよ、うんう
ん、間違ったら大変だから。
そうそうそうそうね、
聞いてる方混乱しちゃう
混乱しちゃうからね、
何やってんだよって言われそうだ、
はい、はい、じゃあよく二人ともね確認してからやってくださいね。はい、じゃあ今日もそろそろお別れですよ。
JA1NFQ 中島でした。
はい、 JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
さようなら。